同性のトラブルを避ける30のポイント。その20。近所の騒音に悩んだ時の2つの対処法。同棲中、近所の騒音に悩まされることがあります。隣の部屋から大音量の音楽が聞こえてくる。バタバタ走り回る音が響いてくる。夜中にもかかわらず話し声がうるさい。昼間に洗濯機を回すくらいならまだ仕方ない生活音ですが、非常識な騒音には悩まされます。音は目に見えませんが、人を不快にさせる力は強烈です。勉強に集中しにくかったり、睡眠を邪魔されたりなど、生活に支障が出ます。同棲中、近所の騒音がうるさくて悩むカップルも多いのではないでしょうか。近所の騒音に悩んだとき、2つの対処法があります。直接苦情を言いに行くパターンと、大家や管理会社を通すパターンです。どちらのパターンにも共通するのは、穏便な解決を心がけるという点です。直接苦情を言いに行くパターン。最も早い解決を望むなら、直接苦情を言いに行くのが一番です。直接相手の部屋まで行き、ドアのベルを鳴らし、面と向かって苦情を言ってもマナー違反ではありません。ただし、直接苦情を言いに行くなら、言い方には注意しましょう。感情的になって怒鳴るような言い方はよくありません。うるさい。やめてください。と、感情的な言い方では相手を怒らせてしまうことがあります。場合によっては別のトラブルに発展する可能性があるため、言い方には注意しましょう。直接苦情を言いに行くなら、怒鳴るような言い方ではなく、困っているような言い方を心がけるようにしましょう。騒音のせいで自分がどれだけ苦しんでいるか訴えるような言い方の方がいいでしょう。こちらまで音が響いてきて困っています。熟睡できないので、もう少し静かにしていただけますか。勉強に集中できないので、もう少し静かにしていただけますか。こうした言い方なら、きっと相手は自分のマナー違反に気づき、スムーズに聞き入れてくれるはずです。一言の苦情だけであっさり解決することもあります。大家や管理会社を通すパターン。自分で直接苦情を言いに行くのは抵抗がある人もいるでしょう。また、何度苦情を入れても改善されないこともあるはずです。そんな時は、大家や管理会社を通して注意してもらうようにします。大家や管理会社に騒音に悩んでいる事情を説明すれば、適切に対処してくれるはずです。直接苦情を言いに行くのと比べて角がないため、人間関係のトラブルは避けられるでしょう。近所の騒音に悩んだ時は、できるだけ穏便な解決を心がける。